モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナム
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカ
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サドサドサド
サードサードサード。
般若心経いきます。 かはんやはらみたしんぎょう
Saikushinjitsu fuku
고세츠냐세츠슈와츠갸테갸테바라갸테하라소갸테오지소아카この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道上善ことを恩じ今から1時間ちょっとお話ししますからゆっくりしてください。ちょっとやっぱり
ホワイトボードを使います。
はい、今日鎌倉、昨日ね、ものすごくなんか冬の陰鬱な 日だったんだけど、今日鎌倉本当に気持ちよくて、早春ですね。まあ、まだ今体感入ったばっかりですよね、寒波ね。皆さんは日本海側ので冬を過ごしたことありますかね。私は20代の時にいたお寺安泰寺さんが兵庫県の但馬だったんで暗いんですよ、本当に。どんよりとした天気が延々と続くっていうね。で、太平洋側の人はね、あんまりピンとこないんだけど、まあそのぐらい差があって、今はね、本当に鎌倉で冬でもね、ずっと晴れてるのをね、経験して、ちょっとは楽なんですけどね。はい、それでね、いくつかあって、去年のね、去年私らがインドから4週間行った後帰ってきて、いきなり鎌倉の木造の家で、 リトリートして、でいきなりあの仏教定壇があって、っていうような感じでね、でその後ね、あの年末年始があって、で、ちょっとね本当にあのインド仏籍だけでもすごかったんだけど、その後2カ所のリトリートで本当にかなりはっきりしてきて、でさらに定談も打ち合わせと本番と両方あったんですけどねあの打ち合わせでちょっと盛り上がったんだけど、あの石田さんと永井さんとね、で定談は定談でやって、でまあそのもう、まあ、ある意味盛り上がって、 でその後ね、あの非常に活発なあのディスカッションをちょっと内輪でやってきて、でそれの報告を、まあ、あの法場でやってきたっていう、ね、感じで、ちょっとねまたあのスピードがアップしてきているので、でまあちょうどこの1月っていうのはもうどこにも行かないでね1本だけでやりますので、2月の最初の週末までね、あのでその後涅槃接種になるので、ね、でなので、まあ、今日もあの今日たくさん来てらっしゃるんだけど、まあ、大体あの毎週来るような人たちが。なので、かなりね突っ込んだ話をここ 4,5 週間で一気にやりますね。っていうかあの定談の後からずっとそうですよね。で、でそうすれば一応今年のあのまあ一気にやるからどうしても雑にちょっと細かいところは詰められないんだけども、まあ大体の見通しがつくんじゃないかなと思います。でね、あの、やっぱりこのあたりがはっきりしなかったから今までいろんな混乱があったんだなってね。でその混乱についてはあの、まあ、特にねマインドフルネスをめぐる混乱というのはもう私はずっと話してきたんだけども、うん、だけど、まあ、私のもともとの、ね、出身グランドであるあの禅の方のね あんまり話したことないんだけれども、なんだけど禅の方こそねまさに、これの典型的な例なのかなという気がしてきてるんだよ最近は。あのでどういうことかっていうと、まあ今第四図第五図っていうのがねあって、まあちょっと今ざっと話しますよ。あのまあ一般の特徴は第四図から第五図へ飛ぶ、まあこれについて今日一番大事なことについて話します。で今日の題あらかじめ言っておくとね、あの第四図の私が死んでよしっていうねあの、題にしました、ね、でだから飛ぶ時にある一つの絶対外せない条件があって、でそれが第四図の私が死んでいくことなんだけども、でそれが飛ぶ時の急所になってくるんだけども、まあ、これが今日のテーマなんだけど、でそれなんでそういう話をするかっていうと、こういうことっていうのは物事には偶然っていうのは当然ないわけね。ある条件が日浦さんでしょ、はい、ある条件が整うとこういう結果が出るよね。で、ひろさんね、こっちいきなり来ちゃって、ここへ、こっち、うん、荷物適当に置いて、でそれでね、そこにあのプリント1枚あるでしょ、19図のプリントわかる、あの絵みたいな、そう、それ持ってここ来てください、ね、物事っていうのは、まあ、全てが因果関係で、原因があるから結果が出る、ね、だけどその原因っていうのも意識的に原因を整える場合もあるけども、あの偶然原因が整っちゃうってことも多いんですよ、ね、でそれで、この条件が揃ったらこういう結果が出るよね。でこの因果関係は同じなんだけども、本人としてはこの原因を揃えたわけじゃないからいきなり結果が出ちゃうっていう感じになるんですよ、ね、で今私らが第四図第五図っていうことをやっていて、みんな皆さんのいろんな経験をフィードバックしてもらってるのね、私のところへ、ね、でそれで、どういう条件が整ったらこういう結果が出るのかっていうのを、まあ、大体今 分類してだいたい見えてきてるんですよ本当に。あ、こういう条件が整ったらこういう結果出るよねってことは、逆に言うとこういう条件をきちんとあらかじめ整いさえすれば結果が出るよねじゃないですか。でそれで今言ったように、この原因の条件を、だから今から私らがやってるワンダーメソッドでは意識的に、整えていくんですよ。だけども人生というのは不思議なもんで、狙ったわけじゃないんだけども、この条件が揃っちゃうよねってことってよくあるじゃないですか、ね、でそうすると、ね、小川さんが狙ったわけじゃないのにいつの間にか条件が揃って、でこの条件が揃っちゃえばこの結果が出る、ね、そうするとお母さんにこの結果が出ちゃう。でもお母さんとしてはいきなりこの結果が出ちゃうんですよ、自分が狙ったわけじゃないから、ね、何なんだって当然なりますよね。でもよくお母さんの話を聞いてこの結果が出た時にどんな状態だったって聞くと、ああ何のことない、ああこういう条件が揃ってたじゃないってね、そういう話なんですよ。ってことは逆に言うと、この条件さえ整えば小笠さんもお母さんと同じ結果が出るよねっていう、そういうことなのね。でそういう、メソッドっていうのはそういう条件を意識的に意図的にですね、意図的に揃えるってことなのね。でだから意図的にこういう条件さえ揃ったらこういう結果が当然出るよね。でそれがメソッドかっていうことじゃないですか、ね、でワンダルメソッドっていうのはそれをずっとやってきて、でそれで今その第4図から第5図で飛んだ人たち の聞き取り調査をして聞き取り調査をしてどういう人だったのってねやると非常に綺麗に見えてくる。それぞれ A さんと B さんと C さんと D さん全然違うバックグラウンドで、男だったり女だったり若かったり年取ってたりね、いろんな仏教のことよく知ってたり知らなかったりね、いろいろあるんだけども、でも人間としてはみんな同じだから、この条件が整ったからこの A さんも B さんも C さんも D さんも飛んだんだなってことが見えてくるのね。でそれで、今日はそのお話を、もちろんするけども、そのうち、いろんな条件のうち一つどうしても欠かせない条件があって、他の条件はね、そんなに皆さん、揃えるのは難しくないと思います。これも詳しいとは大体みんな知ってるけども、体のことだったりね、慈悲のことだったりマインドフルネスのことだったりね、これには、ただ体って言ったっていろんな体に関する条件はちょっと厳しくて、非常に微妙だから、こうこうこうこうこうこうこうしてね、この条件が整う条件が絶対必要条件ってね、のがあったりしてね、これについてもちょっとさらっとお話ししますけども、もう一つね絶対に外せない条件があって、でこれが一番の鍵ですね。でそれが第四図の私を手放すことなんだけれども、これについてはこれが今日の、ね、テーマですから、でこれゆっくり話します、ね、で、このだからそういうことすると、だんだん、なぜメソッドが必要かっていうと、私がいつも言うように1万人の1人の天才は一方案では扱ってないんですよ。で1万人の9999人を相手にしてるってことね。で1万人の1人は勝手にもう入っていくわけですよね。で9999人は入れない。だけども9999人もこの条件さえ整ったら必ず入れる。何人が ?9999 人が 100% です。 100% これはね、イチロー選手はねすごいったって、彼がどんな全盛期だって4割届くか届かなかったじゃないですか。3割超えたらプロ野球バッターとしてはね合格だけど、それでも3割か4割なんですよ、あの天才バッターがね。残りの6割7割はアウトになってるわけね。ねだけどメソッドとはそんなんじゃダメなんですよ。10割いかないといけない。 100% 行かなきゃいけない。もうね、で行きます。これは条件さえ整えば、で条件を整えるのがちょっと難しいっていう、うまくいかないのは条件が整わなかったというだけです、ね。でそれが今どういう条件が整ったら 100% 行くのかっていうことがだんだん見えてきたっていう話なんですよ。でそれがちょっと去年の暮れからさらに加速化されていて、で、まあ、今ねもうちょっとこんな1週間に1回の飽和じゃ足りないのでガンガン一方コアメンバーを中心にちょっとかなり濃密なやり取りしてるんですけども、でまあそれを2週間の1回の法話に、まあ、今入れてるってところですね。でそれでね、でだからそのメソッドとそれからあと構造ですね、構造、この第四図と第五図っていうこの構造、この構造をはっきりさせてでいるってことね。自分が、まあ、ある場所に飛んだ、だけどその場所はどういう場所なのかっていうのが分からなかったらどうしようもないじゃないですか、ね。でそれは今第五図って言っている場所なんだけれども、なんていうかな、で今は全員が第五図で飛べるメソッド化を今しようとしてるわけね、一本案はね。でなんだけども、それは1万人の9999人相手にしてるってことね。だけど1万人のうちの1人は相手にしてないってことね。なぜ？彼らは勝手に飛ぶから、ね。でそして歴史的にも勝手に飛んだ人たちっているんですよ、いるわけで、その人たちが悟った人とかね、なんとかっていうふうに呼ばれてきたわけで、実際そういう人は実在します。その人たちの発言をチェックしても明らかに第五図からの発言になってるんですよ。明らかにそうなってるわけね。でなんだけども、その人たちには致命的な欠陥が2つあってもう別に悟った人批判もしたくないんだけども、一つが構造化ができてないんですよ。構造化がで自分がある、まあ、偶然なり何なり、あるいはものすごく苦労したりいろいろなことをしてある場所に飛んだ、それは確かなんですよ。その人たちのその後の行動だったり、その発言をチェックすればね、それは明らかです。悟った人っています、実際問題として。でそうなんだけども、彼らにもちょっと致命的な 2つの欠点があって、一つは自分がどの場所へ飛んだかが分かってないっていうねいうとこねと、それと当然メソッドですね。偶然だったからね、まあその人がまあ生まれながらの才能があったんだと思いますけどね。まあいろんな条件が整って周りにいい人が集まってとかね、なんかあるいはものすごい苦労してとかね、まあ、いろいろあったんでしょうけどね。まあ、だから今日お話しする、第四図を手放すっていうのはもう急所だっていうから、だから第四図を手放さざるを得ないとこまで追い詰められる、ね。まあ、例えばティグラン・タハンさんがベトナム戦争のね、もう泥沼の中で、まあ、死体の山の中を歩きながらで仲間たちが次から次へと、ね、命を失っていくっていう現場で、いやでも第四図の私を手放さざるを得なくなったとかね、まあ、そういうこといくらでもあるですよ。この世界というのは苦しみの世界だからね。だけど問題はじゃあ私らもう一回戦争に行けばいいのかって、そういう話ってあるわけないし、でもう一回戦争を起こせばいいのかって、それはとんでもない話じゃないですか、ね。起こす必要ないわけですよね。だからその二つね、そのメソッド化とあと自分がどの場所にいるのかね。でそれでなんていうかな、でまあある、まあ、確かにここにいるわけ。そしてその人がその場所からいろいろな発言をするんですよ。でその発言は普段第四図でぐじゃぐじゃぐじゃでやってる人とは全く違う発言だから、 あこの人すごいよねってみんな思うし、そしてあのその人の生活もね、あの非常に立派な、ね、あのもう感情に左右されない、ね、非常に立派な方なので、あこの人本当に悟った方なんだなっていう人があの、まあ、います。それはあの、ね、でそうなんだけども、まあ、その人たちには2つのちょっとあの弱点があるっていう話ね。でそれでだからでどういうことかっていうと、それは今ダイゴズにいるから自然と成り立っている。だけどもダイオンズにいる人間にはそれは通用しない。でそれは例えばあのなんていうかな、あのまあ、あのまあそういう悟った人がね出て、悟りの世界ってのはどういう世界ですかってね聞いて、でそうするとなんかねこうやってでなんかあの何かを鳴らすんですよ。でね、ただ音があるだけの世界だってね。まあわかるじゃないですか。どういうこと？普通は音でも何でも、まあ音、まあそういう刺激物ですねがあったら、たちまち私ら好きとか嫌いっていうね、まあこれが第四の特徴だから。だから好きとか嫌いから離れて、ただまあ音はちゃんと聞こえてるわけね。ただ音が聞こえてる世界。でこういうお悟り話っていうのがあんまり意味を持たないのはなぜかって言ったらば、あそうか、音をただ聞けばいいんだってどうせみんな思っちゃうじゃないですかね。だけど小笠原さんの普段の習慣から言えば、あいい音悪い音ってすぐね、どうせ今までずっとそうやってきたわけだから、いい音悪い音ってすぐなって、いい音もっと聞きたい、悪い音もう聞きたくないってずっと今まで生きてきたわけだから、あそうか、それが良くないんだな、ただもう音は音としてただ聞けばいいんだなって当然思うじゃないですか。だって悟った人がそう言うんだからね。でそれで、あなんか音を来て、でもいつもの癖で、あいい音、あ悪い音ってどうしてもするわけね。いやこれ良くない良くない良くないのね。だからあのただ音を聞くだけでいいんだってねなる、あの話なんですよ。結局そういうことなんですよ。つまりなんていうかな、ダイゴズだったら自然に成り立つこと、そしてその人はダイゴズにいるから音を聞いてももう好き嫌いなしにただ音として聞いている。でそしてその人は非常にオネストにね、ああ音があってもただ音が音として聞けばいいんだよっていう、あの言ってるだけなんですよ。だけどもその人は自分が今ダイゴズにいるってことを明確に認識してなくて、そして小笠原さんが第四図にいるってことも認識してなくて、でこれをたとえ小笠原さんに伝えたとしても小笠原さんができないってことも認識してないんですよ。でそれそうすると小笠原さんは、あそうか、悟った人がそう言うんだから、あのどんな音がきあっても好きとか嫌いじゃなくて、ただ音は音として聞くのが悟りなんだなと思って一生懸命やっちゃうじゃないですか。できるわけないですよね。できるわけないんですよ。なぜ小笠原さんが才能ないからですか。努力してないからです。まあどうせそう考える、あ自分には才能がないですとかね、努力が足りないですとか、あるいは何か特殊なメソッドがあるんじゃないかとかね、音を聞いた時に何か特殊なことしてんじゃないかとか、まああらゆることやるわけじゃないですか。結局そういうことでしょ、今瞑想世界で起こってることってね、瞑想界で瞑想業界で起こってることって、ね、だからそれは単純な話で、いや単純にもっとシンプルに言うと、このダイゴズで自然に起こったことをその人は非常に無邪気に言うんだけども、それはダイオンズの人には届かないんですよ。で
で第四図の人にはその話って非常に魅力的じゃないですか。だって今まで好き、いい音と悪い音で好きな音と、ね、嫌いな音でそれで苦しんできたって自分で分かってるじゃないですか、ね、自分で分かってるからもし自分が音に対して好き嫌いを離れたらどんなに楽かっていうのも大体想像つくわけね。そしてもうこの悟った人がいかにまさにそういうことを言うから、あ、ここに鍵があるんだなと思って一生懸命やるんだけども、いかんせんできない。なぜ小笠原さんはまた第四図にいるからっていうね、だけで。だからできないのはなぜかっていうのはたった一つの理由しかなくて、第四図にいるからっていうだけなんですよ。だけども第四図第五図をはっきりしなくて、まあ、ここに悟った人がいて、でこっちに我々がいて、当然悟った人の言うことを できないから、この我々は、まあ、いろんなことを考えるわけね。自分の才能がないとか努力が足りないとか、まだ時間がないとかね、まだ1年しかやってないとかねなんかまだ細かいテクニックを知らないからだとかね、あ、自分は忙しすぎるから、まあ、あらゆることを言うんだけど、全部これは違うんですよ。それはたった一つの理由しかなくて、第四図にいるからなんですよ。それだけなんですよ。だけどもこの悟った人も自分がいる場所が分かってないから、あの構造化できてないから、だから話が伝わらない。全ては結局そういうことだったんですよ。でそれで、でもこのね、この人が第五図にいるっていうのは確かで、で、まあ、確かにこの人の言うこと、この人の、ね、行い、第五図にいたらもう今更好き嫌いであれ追いかけることもないから、もう今更人生の何か、ね、ことで迷うことはないから、まあ、非常に、まあ、いわゆるの、あの悟りの生涯を送るんでしょうけどね、死ぬまでね。で死ぬったってもう、それもう怖いこともないだろうから、ね、そんなに死の間際まで乱れることもなく死んでいくんだから、ああ、やっぱりあの人悟ってたんだなって、まあ、みんな思うし、まあ、それは確かなんだけども、で確かなんだけども、だけどもこの構造化ができないから、伝えきれない。やっぱりそういうことだったんだと思う。でそれで、そういう人は、まあ、偶然1万人に1人ぐらい現れるわけ、ね、で確かに言ってることはリアルだし説得力あるし、で実際にその人の生涯を見れば本当にそう、そういうせ、あの本当に悟っていた人なんだなということは分かるわけなんですよ。で普通はね、その周りに当然人が集まってくるじゃないですか。人には集まってきてねでどういう人が集まってくるかっていうと、自分自身は第五図に入れないんだけども、この第五図に入った素晴らしい人の言葉を記憶する人たちがいるわけね記憶する人たちがいて、で記憶してこの第五図と同じ、実際に入った人と同じことを喋るわけですよ。わかります？で音っていうのはね、ただ聞けばいいんだよってね、好きとか嫌いなしに、音がただ音があるだけっていうようなことをまあ言うわけなんですよ。まあ言ってることはまあ間違いではないのね。なんだけどなんか嫌なものを感じるんですよ。嫌な、なこのなんか何とも言えない嫌な感じって何なんだろうって、わかるでしょう。この業界の人たちは、業界人はわかるでしょこの何とも言えない嫌な感じって何なのかな。言ってることはまあ確かに正しいんだよね。正しいんだけども、なんかこのいやらしさが伴う。私もここら辺分かんなかったんですよ。で分かったんですよ、ようやく。あ、この人口真似してるだけだってね口真似してるだけだって、ね、この悟った人のが実際にまあそういうことをね、あ、これね、ただ音を音として聞けばいい、まあ、この人実際に話して、でこの人にとって本当に音をただ音として聞いてただけなんですよ。まあそういう音が音として聞こえる世界にいたわけね。好き嫌いを離れた世界に。だけどもその周りにいる人たちはその言葉をただ受け取って、でただ想像していろいろごちゃごちゃして、 やって、でそれをただ喋るだけね。だから言葉としてはこの本当に悟った人とほぼ同じことは喋って、だって要するにパクっちゃってるわけですよ、パクっちゃってるわけね。なんだけどもパクリはパクリに過ぎなくて、何の実感もないんですよ。でそして何の実感もなく喋ってるなっていうことはやっぱり聞いてる方には分かっちゃうのね、分かるんですよ。で私もこの業界長いから、そういうものことをいろいろ経験してきて、自分がなんでこの人なんかこの嫌な感じって何なのかなっていうのが本当長い間分からなかったんですよ。言ってること間違いじゃないし、何なのかなってね。で結局そういうことだったんですよ。じゃあそれはどういうことなのって言ったら、やっぱりこの本当に悟った人自身がきちんと構造化できていなかったってこと、そしてメソッド化できていなかったってことに尽きるのね。でそれはまあそれをそこを私責めてるわけじゃなくて、やっぱり時代的な背景があって、ちょっといろんな無理がちょっと非常に限界があったんだろうなっていうことは分かります、ね、で特に去年の12月にね、私が中日新聞と東京新聞に記事書いて、マインドフルネスという黒骨がやってきたっていうね書いたんですけども、結局マインドフルネスという黒骨がやってこない前の人たち、前の人たちですね。でっていうのはマインドフルネスっていうのはこの仏教の場合の、修行の鍵ですから、コアですから、このマインドフルネスがはっきりしなかったっていうのはこれちょっといくらでも致命的なんですよ。致命的で、これはちょっといくらなんて無理でしょうっていうね、マインドフルネスがはっきりしなかったら。でもこれだけの悪条件にもかかわらず1万人に1人ぐらいはさ、やっぱり悟りが出るの人が出るのがやっぱり仏教の歴史の面白いところでね。でも逆に言うと1万人に1人しか出ないっていう話になるのね。だからひろみちゃん、ひろみちゃんか、池田さんね、座布団持ってこっち奥へ入っちゃってもらえる？ってことなんですよ。ね、でそれで今、だから私なんていうかな、構造化できなかった、メソッド化できなかった理由もはっきりしてて、やっぱり。マインドフルネスっていう黒船がまだ日本に到着していなかったからなのね。ってことは逆に言うと、もうマインドフルネスで黒船が到着したから、我々はこれから仕事を非常にやりやすくなっているね、なんですよ。でそれでね、でなぜマインドフルネスっていう黒船がないと致命的なのかというと、まあ、マインドフルネスっていうのはいつも言うように2つの要素でできている、明晰な意識で観察することだけども、それをウペッカですることで2つなんだけども、で特に明晰な意識で認識するっていうこと、これはね今までとは逆なんですよ。逆っていうのはどういうことかっていうと、明晰な意識で認識するって言ったら、ああだめ、それダメ、そんなこと言わせる、絶対ダメっていうのが今までの反応だったんですよ。わかります？あ、そんなことダメ、そんなこと絶対やっちゃう、座禅の中でそんなことやっちゃう、絶対ダメってね、っていうのが今までの認識だったわけ。わかる？だからこれは座禅業界の人だったらもう全員は知ってる話でね、 で、まあこれも最近私きちんともう一回確かめたんですけどね確かめたんだけども、あのなぜ認識するっていうのをダメ でどういう理論 でどういう根拠で、否定するのか、それをこと細かに ある聞き取り調査をしました聞き取り調査をしてもうあらゆる角度から聞き取り調査をして、こうこうこういう理由で認識するっていうのを座禅の中に入れちゃダメなんだっていうね、ことです。で、なぜダメかっていうのは今度来月2月に発売される雑誌の中で発表されるから皆さん読んでくださいね。でその理由、まあ今日はねちょっとその理由、それはねもう一回雑誌が発表されてから発売されてから一応リスナーの人もねそれを読んでもらった上でもう一回お話ししますね。でそれで、ああそうか、この理屈によって、座禅の中で何かを認識することを一切やめていたんだな、一切禁じられていたんだなっていうのがもう本当にはっきりわかるんですよ。本当にはっきりわかる、こう画期的で、いやそれはだって、まあ、私は その場所にその流れにいた人間だからその理屈全部分かってるんですよ。でそれ、まあ、私はそこから離れた人間だけども、だけどまだそこにいる人たちがいるから、彼らにもう一回こうこうこういう理由で認識は入れちゃいけないんだよね、まあ、もちろん全部予想つくから質問したら本当にその通りに答えてくださって、あ本当に綺麗にその通りでしたね。でだけどこれは仏教のオーソドックスな流れから言ったら極端に違うわけなんですよ。だって仏教っていうのはサマタとヴィパッサナっていうのが基本で、ヴィパッサナっていうのは観察することで、で観察することっていうのがお釈迦様がずっと言われてきたことで、これはテラバダとかなんとかじゃなくて仏教そのものの非常にオーソドックスな流れとしてあるわけね。でそれと明らかに、まあ、ここ今違っちゃっている、この違っちゃってる部分はこれどうなるわけっていうねいう話があって、まあ、それについて の私なりの見解もちゃんと話してますからね、来月発売のサンガジャパンを読んでもらったら分かると思います。で、はい、でそれで、だから認識できない、認識を入れちゃいけないね、いうようなことがあって、それで、まあ、要するにそういう認識するっていうことを入れないとメソッドとしてはちょっと無理だよね。なぜ仏教のメソッドっていうのは認識するっていうことが基本だから、そもそもそれを否定してしまったら仏教のメソッドじゃなくなっちゃうし、というかなりこれちょっとやばい事態じゃないのっていうことなんですよ。でこれは私がこれも皆さんにもう耳たこですけどもね、30年前に私がマインドフルネスに出会った時に、これやばいでしょ、どうやばいかっていうのは、単に山下領土っていうその頃曹洞宗のお坊さんで、アメリカでに座禅を教えてた人間がマインドフルネスを理解できませんでした、なんで個人的な話でないんですよ。そんなんだったらいいじゃないですかね、山下っていう人間のちょっと個人的な話であって、だけどこれやばいでしょ、どういうこと、だって仏教のど真ん中の教えが逆に言うとこっちの伝統の中に入ってないって話になっちゃう、やばくないですか。やばいでしょ。そしたら、これは 仏教なのっていう、ね、そういう話になっちゃうじゃないですか。そういう話なんですよ。だって仏教が仏教であるゆえんのものがなかったとしたら、これは仏教と呼べるのっていう根本的な話になるでしょ。わかります？それこそイエス様の復活を信じないって言ったら、キリスト教じゃなくなっちゃうじゃないですかね。いや、イエス様ってあのまま死んだままだったんですよなんて言ったらね、あのキリスト教じゃなくなっちゃうわけですよ、ね、イエス様っていうのは、ね、復活されたっていうことが全ての鍵あれですからね。でそのぐらい重要なことで、うん、だからそういう今言ったように、2つのものね、まあ今日の話今までのところまとめると、悟った人っていうのは出ました、それは確かです。だけども今までいろんな、まあ悪いけど、あのちょっとやっぱり条件が整ってなかった、黒船が来てなかったから、あの2つのことができなかった、悟った人たちに、一つが構造化ということと、まあ、それとももちろん密接な関連あるけども、うん、とメソッド化ということですね、これができなかった。だからあのその人自身は悟っているんだけども、それを本当の意味で伝えることができなかった。つまり、ね、ただ音を音として聞くっていうことは一体どういうことなのかを伝えることができなかったっていう話なんですよ、ね、でそうなると、あの今ね、あの私のこのあの、即っていうのが非常に問題で、 A 即 B ね、 A はすなわち B なんだっていうね、あのこれは普通どういう状況で言うかっていうと、あのこっちが例えば生じっていうね、生じでこっちをあのニッパーナね、生じすなわち涅槃、生じすなわちニッパーナっていうような言い方をよくするんですよ。あるいは煩悩即菩提とか、つまり A と B すなわち B って、これあれまあ普通にそのまま素直に言うようなもんだったら別にわざわざ言う必要ないじゃないですか。だけどもこの A と B がまるで正反対のものでしょ。生じとニッバーナって全く正反対ですよね。ニッバーナは違うでしょ。で違うものをわざわざ即って入れてつないでるわけね。だからあの、まあ、面白いって言えば面白いですよ。だけどもこれすらもこの今まではただ単に、全然違うものが即でつながるよね、ああこれがなんか仏教のなんか深いとこなんだよねっていう話だったんですよ。つまり、今日の話は構造化ができていなかったってこととメソッド化ができていなかったってことね、この2つで。でだけどもこの A と B が同じなんだよね、あ即でつながるんだよねっていうのはもう四図と五図だったらば簡単なんですよ。つまり四図と五図っていうのは何度も何度も言うけども、あの四図と五図のポイントっていうのは、このね、四図の中の人とこの五図の人っていうのは同一人物なんですよ。同一人物っていうのが鍵なんですよ。ですか。で。ね、お母さんは第五図の人なんだけども、まあそれでそれが本当の事故とか言っちゃうんだけど、じゃあこっちは嘘の事故かっていうと、まあそうでもないんですよ。でこの第四図を生きているこの人も 同時にお母さんでもあるわけね。まあ、嘘の事故というのは、正確に言う と,、今まで我々は第四図の私のみを自分だと思っていたから、それは嘘だよねっていうのはそうなんだけども、で私らの本質としては第五図としてあるよねっていうのはそうなんだけども、だからもうちょっと正確に言うと、我々は第五図の私としているけども、同時に第四図の私も生きているっていう、このそれを二重構造と言ってるわけね。いいですか。第四図の私が存在しないとかそういう話でないですよ、ね、でだからこの第四図のこの私と第五図のこの私っていうのは、だって第四図の私はこの中で生きてるわけじゃないですか。で第五図ってのはその外にいるわけだから、ね、外にいるわけだから全然違うわけなんだけども、岡さんっていう一人の人間の中では同じなわけね。だからこの A すなわち B っていうのは第四図すなわち第五図、あ、いや第四図の私すなわち第五図の私っていう意味ですね。それが二重構造であり立体構造でありっていう話なんです。そしたらもう非常に簡単な話じゃないですか、ね、だからこの第四図の私としては、これは生まれて年取って病気になって死んでいく私である。でこの第五図の私はもう関係ない私なんですよ、ね、だから生じする、まあもう生じっていうか生じする私がいかな、もう同時にニバーナとしての私である、ニバーナとしての私が生じする私でもある。第四図がすなわち第五図であり、第五図がすなわち第四図であり、第四図がすなわち第五図でありっていうね、まあまあ それ全体を第六図って言ってるんだけども、だからこれはなんていうのかな、絶対的な矛盾、あ、なんか A と B は生じと涅槃、ね、生じすなわち涅槃、っていうのはもう生じと、ね、涅槃って全く違うものがイコールなんだ、これはなんかものすごく深遠な真理なんだよっていうの話ではないんですよ。これ単なる事実を述べているだけで、事実を述べているだけで、だからこの第四図第五図っていうのが分かってさえすれば、ああもちろん その通りですよって、生じすなわち涅槃ですよってね、分かる。だけどもしこれがこの二重構造が分かっていないとしたらば、この生じとニッバーナっていうのが全く相反するものが同じっていうのが、なんかすごい矛盾的な、なんか特別な論理とかロジックとかね、なんかなっちゃって、でこれをどうやって理解するかで、なんか頭ひねっちゃって、なんかわけのわかんないこと言い始めるっていうのが今までのパターンだったんですよ。なぜ構造化ができてなかったから、ね、そういう話だから、構造化ができないために、全てのことがあんまりはっきりしなかったっていうことね。だから、今日まとめると、1万人に1人ぐらいは悟った人って、まあ、1万人1人も出ないか、もっともっとし100万人1人かは悟った人っていうのは出ます。で彼らは第五図を知っています。そして第五図を知ってるから、もう第四図の中で迷うことも一切ないし、まあ、一生涯そういうことを貫いて、あの人は本当に悟ってたんだなって、まあもちろん言われて、それはその通りでしょうけども、そしてその人たちが、第五図の風景を言うわけね。音がただ音として聞こえる世界とかね、いろんなことを言います。でそれは本当その通りなんだけど、だけどもじゃあそれを、まあだからその人は人格的にも優れてるから、非常に魅力的で、まあそこにみんな集まってくるね。でその人の話を聞いて、ああそれが悟りの世界かって言ってね、でそれでじゃあ私もそれにあやかりたいって言って、でその通りにやると、 うん、途端にできないでね、途端にできないねいう話になってくる、ね、うん、なぜって言ったら、まあ、その構造化の問題ですね、構造の問題ですね。第四図にいる私と第五図の私では違うからですね。だけどもその、本人は、その構造化を客観的に見ることがどうしてもできなくて、それをうまく伝えることができないっていうね、そういう話でした、ね、でそれでってことは逆、もう問題の本質っていうのはもうだんだん見えてきて、やっぱりこの第五図のこの私ですね、で、あ、そっか、これがいいかな、でね、このまあこの間は皆さんにかな、ファンの人にかな、2001年宇宙の旅に、ね、出てきたモノリスっていうのが出てきましたね。とにかくなんかわけのわかんない四角い、ね、墓石みたいなものがいきなりバーンって出て、でそれを類人猿が見て、それからロコゴ町の部屋の中で現れてね、何なんだって話になって、まあ、それはまあいくらでもいろんな解釈とかできるんだけれども、で私らからすると何が言いたいかっていうと、この第五図の私ね、でこの第五図の私が、先週の話はこれは、単なる体でもないよね。つまりこのこれがこの第四図がこれ頭ね、頭で頭の中でわーわーやってるけども、そうじゃなくてこの体の方に戻ればいいんだよねという話ではないよねっていうことをまあ先週言いました、ね、でそこから体の方に戻ればいいよねっていうあたりから話がちょっとおかしくなってきちゃって、でそれで、体からそのまま大地となったり大自然となったりね、なって、でだから大地と自然と大自然と私は一体だとかね、ああいう世界が広がって。でまあそれはこの頭の中でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやっているのではなくて、このね命の方、ね、生命の方の方にただ戻るだけなんだっていうまあそういう考え方ですね。まあ、それを第五図をそういうふうに捉える、人たちもいる。だけども一方案としてはそういうふうには捉えないっていう、そういう話でした。ね、でこの第五図をそういう体、みたいに、捉えるのはなぜっていうのも、うん、それはまあ黒船以前だったからしょうがなかった、ね、なぜかというと黒船が来ていない、黒船っていうのはマインドフルネスですよ。でマインドフルネスっていうのは明晰な意識で何かを認識すること、観察することでもウペッカでっていうね条件がつくけども、それが仏教の実践のもうコアのコアだっていうことがあんまりはっきりしていなくて、 でその仏教の実践はこうだったんだけども、こうなんだけども、まさにその反対をやってしまった。どういうふうに、何かを認識するってことは良くないことなんだっていうふうに非常に単純な結論をすぐ出してしまって、でそうすると何かを、見ること、何かを感じること、ね、そういうことはもう一切できないんですよ。でこれはまあ今度ね、来月雑誌出てからきちんとやりますけども、まあ、もうすでに私、去年か一昨年ぐらいにやって、それがまあ念想観っていうね、不完全善行の中にある言葉で、念想観をやってはいけないよっていう言葉確かに あって、でそして念想観がイコールマインドフルネスになったり認識とかなったりするから、そういうことをですね、頭の座禅してる時にいろんなものを認識したり観察したりすることはもう一切ダメなんだっていうふうに、日本の禅宗の方が一気に触れちゃった、針がそっちへ触れちゃったのね。わかりますかね。だからなんですよ、皆さんよく座禅会の不満言うじゃないですか、ね、私はお寺の座禅会行ったんだけども何も教えてくれなかったってね言うじゃないですか。教えられないんですよ、教えてはいけないんですよ、怠慢だからじゃないんですよ、教えるのを禁じられてるからなんですよ。わかります。そのぐらい深刻な問題なの。まあまあまあね、皆さんがどんな座禅会行ったらそんなの教えられないんですよ。だからそうすると、ね、全然人生の問題扱ってくれないとかね、まあ、いろいろ言うじゃないですかね。で心がぐちゃぐちゃになって、それについて全然何も指示を教えてくれなかったとかね。それは彼らが怠慢だからではなくて、彼ら教えられた通りのことをやってるわけ。どういうこと？心に、中に起こってくることを認識したり、いろいろしたりすることは一切ダメだよねっていうふうに教えられてるんですよ、彼らは。だから彼らが座禅会をやったとしても、で皆さんが来たとしても、皆さんに、まあ、座相についてね、手のひらこうやって右手の上に左手乗っけて、こうやって親指がつくかつかないかなんだよとかね、そういうことは細かくこう教えてくれるんだけども、心はどうしたらいいんですかなんて言ったらもうないんですよ。せいぜいのところまでとにかく流していけっていうぐらいで言われて、だからいろんなものが湧いて、これをどうしたらいいんですかっていうのは教えられない。なぜそういうことを座禅の中に入れてはいけないって言われてるからなんだけど、でそうするとさっきも言ったけど、仏教っていうのはサマタとヴィパッサナでなんだけども、でだからそういうサマタヴィパッサナっていうのとは全く違ってきちゃう話だもんね。そのぐらい深刻な話なんですよ。で私が30年前にこの深刻さにちょっと気づいてしまって、これやばくないですかってね。でもうで要するに禅宗の中にだけ生きているんだったら、まあ一応完全な論理があるから、ね、その中で生きていられるけども、で禅宗の外には全く違うものが仏教ってことになってて、どうすんのよこれってね、なんてなってだからもう2つしかなくて、1つは無視するっていうね、一方の中だけに通用することだよ、一方から一歩も外で出ちゃダメだよって ねお母さん一歩も外で出ちゃダメだよってね、だってお母さん一歩も一方が外出たら全然違うこと言ってるからってね、となったらお母さんずっと一生一方の中で境内で過ごすっていうねいう手を使うか、それってなんかちょっと負け戦じゃないですか。なんか気持ち悪くないですか。私はやっぱりこの あれちょっと待ってよ、仏教の正統的な流れは物事をきちんと認識することなんだってなってんだけども、観察することってなってんだけども、この中こっちの中ではそういうことやっちゃいけないってことになってて、全然逆じゃない。A っていうことをやってはいけないってなってて、こっちは A っていうことが仏教の瞑想の中心なんだってなっててねこれどうすんのってねそのぐらいシリアスな話なんですよ。だからそれは皆さんが座禅会行って何も教えてくれませんでしたってねいう不満ももちろん当然そうなんですよ。なぜ教えることできないから、教えてはいけないというふうに教育されてるからなんですよ。これシリアスじゃないですか、ね、これはただ単に禅宗とマインドフルネスが仲が悪いとかそんなレベルの話じゃなくて、こんななんかあの人が嫌い好きとか嫌いとかそういう話じゃなくてそういう話、そんな人間的な好き嫌いの話じゃなくて、この矛盾をどうやって解決するのよって話になるじゃないですか、ね、だから、まあ、解決の手段は2つしかなくて、1つは無視するっていうね一方案が一方でも外へ出ると一方案で教えられても全く違うことを教えてるから一方案が一歩も出ないっていうね、そういうのもありますよね。でもう1つは思いっきり出る、思いっきり出て一方案で教えられてきたことは全く反対のところへ行って、一体じゃあ認識するっていうのは一体どういうことなの、私は一方案の中で認識するってことは絶対やっちゃいけないって教わってきたんだけども、だけどでも仏教っていうのは認識するっていうのが中心で、じゃあ認識するってそれほど悪いことなのかってね、彼らが言う認識って一体どういうことなのかっていうことをまず見る、まあ私がやっぱ、まあ、ご存知の私はこのそっちを私は選んだんですよ、ね、でそれで今この2つ認識してはいけないってこと、認識しなきゃいけないってことね、このぐらい違うのよこんな認識するためのメソッドが微妙に違うって話ではないんですよ、ね、A っていうことをやってはいけないっていうのと A っていうことは やらなきゃいけないってこう違うでしょね、A ってことをするための方法がちょっと違いますっていうレベルの話ではないんですよ。そのぐらい絶対矛盾なんですよ。どうすんの皆さんっていう話なのね。で全然解決ついてないんだけども。でそれで、だから当然ね、皆さんなぜこの第五図のこれが体になっちゃうかっていうのも分かるでしょ、なぜかね。だって認識するってことをもうしてないんだから、やっちゃいけないんですよ。松山さん絶対やっちゃダメだよって言われてるんだから、松山さんとしてはもう体に戻るしかないんですよ、必然的に、ね、必然的に戻って、このだからこの第四図のこの四角い中で、ね、追いかけたりやったり、まあ、さっきの耳音じゃないけどね、ああいい音だ、あ悪い音だってやったりとかね、いうのではないよ。じゃあでここであれこれするのは全部念想感だからダメなんだよ、とにかく認識したりするのは一切ダメなんだよ、心をどうにかするっていうのは一切ダメなんだよ、でそういうことを一切やらないで士官打座して、士官打座するにはあとはもうこの、体に戻っていくしかないんだよ、で、これはもう体に戻っていくっていうだけ でそこには体を認識するってことも一切もちろんないし、で体を観察するってことでもないんですよ、大丈夫ね。だから観察するとかそういうことも全部ダメって話なんですよ、全部ダメ、ね、もう本当にもう手を縛られても何もできないっていうねいう状態なんですよ。だからそれが そのためにもう皆さんだってもう禅寺で座禅会参加したじゃないですか。で何ももうそこで教わったじゃないですか。でまあもうみんな 不平不満持ったじゃないですか。何もなんて何も教えてくれなかったって、ね、何回も言うけども、それは彼らがあの不熱心だからとか、あの若かったからだとか、あの怠慢だったとからじゃなくて、そういうもんなんですよ、ね、でそれ でそうなるとあのもう分かるでしょ。この第五図のこの人っていうのは、一方案が今言っているようなもう一つの意識なんて出るわけがないんですよ。当然出るわけないんですよ。だからそうすると第4、この、ね、第五図のこの人っていうのはこのまあ体になるわけね。体になる。そしてこの体って言ってもいくらなんでもこの体って なんか情けないじゃないですか、ね、この私の肉体なんか戻ったでしょうがないから。だからそれでじゃあどうすんのって言ったら、まあ、この体をよく見たら、ね、あのこの体の水はね、今これ今自分の体液やね血となってるけども、これはもともとはあのその海のね水がね蒸発して雲になって、それで雨が降ってきて、でその水を飲んだからこうなってんだよってね。でこういうふうにあの、世界とつながってるんだよっていうような、こと、ね、三千草木四海成仏山や川や草や木や全てのものがもう成仏してるんだ、ね、もうブッダの国なんだ、この大自然が、ね、だから大自然が大好きなんですよ。大自然が大好きで、でそれでなんかあの山の中をね山伏みたいになんか走り回って、で大自然と一つになっていくっていう方向しかもうないんですよ。原理的に。だからなんていうかな、もうそれはこの中に入ったら、この中の A さんだろうが B さんだろうが C さんだろうが、もう個人の努力とは関係なしに、もうこの中にいる以上、もうそれいうふうにもう限定されちゃうわけね。なんですよ。だから何度も言うけども、この、第五図のこの人の解釈が一方案とあの禅宗では全く正反対だっていうのはね、あの去年の暮れからもうはっきりしてきたけども、でその理由っていうのもはっきりしていて、座禅の中ではそういうふうに認識したり観察したりすること一切 やってないから。なぜやってはいけないというふうに教育受けたからなんですよ。だからあとはもう逃げる場所ったらこの体しかなくて、この体のところに、全てのものが、現れてるんだよね。でこの体は、大地とつながってるんだよね、大自然とつながってるんだよねっていう方向に行くしかないっていう話なんですよ。ですか。でもまあ私はね、そうなんだけどもちょっと待ってよね、禅宗っていうこの枠の外にはまだ仏教っていうものがあって、でそこで教えられている仏教っていうのは禅宗の枠の中で教えられてきたものと全く正反対で、観察するってことを最大限に重要視していたしている、この矛盾を一体どう解いたらいいのよっていうね、いうのでまあ私はじゃあ思い切っていくかっていうね、まあまあで私がまあちょっとあの歴史的な時代的なね背景があって、ちょっとまあそれにオウムとか絡んじゃうから あのもう向こうへ行かざるを得なくなっちゃったってね、まあそういう、まあそれも大きな流れなんですけども、で向こうへ行って、でそれで私が発見したのは、この大仏っていうのはそんな肉体ではなくて、大自然の命とかではなくて、大自然と一体化した私の体とかでは全然なくて、ではなくてもう一つの意識だったっていう話なのね。つまりこの第四図のこの人だってもちろん意識あるわけよ、当然ね、当たり前だけど、第四図のこの人は体があって意識があって感情があって、ね、だからそういう普通の意識、とは全然違う意識がある、ね、でそれのつまり、この第四図の人と第五図の人っていうのは別の次元に生きているっていう話なんだってことが見えてきて、でその別の次元っていうのは、別で、でそうするとこの第四図のこの人ね、この人には意識があるんだけども、それがまあ何らかの形で止まるなり何なりして、で別が現れる、あるいは止まんなくたって、止まんなくたって別によくて、止まんなくたってこの第四図の中の意識とは全く違う意識が現れる。でそういう時に、じゃあなんでそういう違う意識なんていうものをわざわざ設定するのっていうね、いう質問が当然出てきて、だって意識言ったらこの第四図のこの人だと思ってるわけだから、別にそんな2つの意識なんて言う必要ないじゃん。でせいぜいまあこの、今までのね、この第四図のこの人 の意識がわーって動いて、でそしてそれがまあまあ悪さをするわけですよ、いろんな悪さをしてきて、で我々の人生の苦しみというのは、この自分の勝手なここにねあるものが悪さをして、苦しみを作ってきた、ね、心配が止まらなくなっちゃう、過去の嫌な思い出が止まらなくなっちゃう、ね、みんなが自分のことを嫌いだって思い込んじゃう、ね、でそれをまあセラピストやねカウンセラーと相談して、それはあなたのね認知が歪んでるからだよって言われてね認知が歪んでるからだよって言われて、そうか、私の認知が歪んでたのか、でそれで認知をこうやってこうやって直せばいいんだなってね、なって、ああこうやって直した、あの人が自分を嫌ってると思っていたのはやっぱり自分がちょっと思い間違いしてたんだってね、いうふうにまあ認知がちゃんと強制されましたとかね、いうようなことをまあ散々やってきたわけですよ我々はね、でマインドフルネスももちろんそうだしね、でそうなんだけども、でそれをいくらやってもどうしようもなくなって、でそれでまあそういうことが止まって、でもうそれでもういいじゃない、でなんでわざわざそういうこの第四図のこの人が持っている意識とは違う意識なんてことをわざわざ言うのっていう話ね、なんだけども、なぜ言うのっていうの話は簡単で、なぜあなたはこのまあ何でもいいんだけども、なんであなたはこの床柱について話をするんですかって話をして、なぜかって一つの理由しかなくて、床柱は存在するから、 化けなんですよ。それだけなんで、なんでもう一つの意識についてなんて話すのって言ったら、簡単な話でもう一つの意識が存在するからっていうだけなんですよ。わざわざ私が床柱立てたわけじゃないのね。床柱に立ってるんですよ。立ってるわけ。立ってたら、ここに床柱あるじゃんっていう話になって。で、今までのこの普通の意識、ね、まあもう散々我々の人生に悪さをしてきた頃の意識ね。で、このどういう悪さかっていうのも散々話してきたから、もう今日は言わないけども、まあ、私らの人生の苦しみというのはこの我々の普通の心が悪さをして作ってきたと、まあ、これはもういいじゃないですかね。でそういう散々自分の人生に悪さをしてきた意識とは違う何かがあるよねっていうとこね。で、なんでこんなものわざわざ作るのっていう、いや別に私が作ったんじゃないよってね、私が作ったんじゃないよっていう話で、あるからなのよっていうだけの話なんですよ。だからさっきのモノリスじゃないね、モノリスが類人猿の前に現れた、モノリスがあの露骨上の、ね、部屋のにいきなり現れて、何なんだこれはってね、別に私が建てたわけじゃなくて、あるんだから、これあるんだから、で、あ、これがあった時に、これも、これはここ2、3週間ずっと話してきたけども、ああ、これ素晴らしいよねにはもちろん当然ならないわけですよ。当たり前じゃないですか。だって お母さんの意識ってここにあると思ってたじゃないですか。ね。お母さん、この意識ここにあると思ってて。で、そうなんだけども、お母さんの普通の意識、まあ、たとえ意識が悪さをしてきたとしても、まあ、これは自分の意識だからよく知ってるわけですよ。ね。知ってるわけ。だけど、その、自分の散々悪さをしてきたとしても、まあ、自分の馴染みの深い、ね、あの意識とは全然違う意識があるよねっていう話になって、うん、これはまあ、これが今日のテーマじゃなくて、これも数週間前からずっと話してるけども、これはあの人を混乱させますね。だってこんなことがある、こういうもう一つの意識があるっていう前提では生きてないから、全然我々は生きてないから。で、だって私っていうのは、私っていうのは誰って言ったら、この人で、名前がちゃんとあって、じゃあその人はどういうふうにできてるの、この肉体とね、こういういろんな思考をするティンキングと、それからいろんな感情とね、それの組み合わせが私だったじゃないですか。ね。だから、私が私であることの前提条件がそこで崩れちゃうわけね。なんでこんなのが出てくるのよってね。私はこれなの？こっちなの？どっちなの？っていう話になって。で、大混乱をするんだけども、で、やっていくうちに、どうやら私っていうのは、まあこれがあの今年の去年の暮れからずっと言ってきた二重国籍とかね、いろんな言い方をしてきました。日本人であると同時にインド人でもあった、インド人であると同時に日本人でもあった、二重国籍、二重構造、ね、っていうところに落ち着いてきて、で、だって私は日本人としてずっと生きてきて、日本人がアイデンティティだったから、あなたがいきなりインド人ですよなんて言われたら困るわけだし、あ、インド人であったのが嬉しいなんて思わない、思うわけないじゃないですか、そんなこと思うわけないでしょう。だって日本人としてずっと生きてきて、で、山下領土っていうのは日本人だっていうのが全ての出発点だったんだから、ところがあなたはインド人ですよなんて言われたら、山下領土の人生の出発点、基盤が全部誤差になっちゃうじゃないですか。で、そうなんだけれども、だけども このインド人であること、もう一つの意識でもあることがこの第五図の本当の意味なんだっていうことが分かってくると、何が見えるかっていうと、我々は第五図を根本的に誤解してたよねってことが分かる。第五図っていうのは単なるこの頭を手放した体、まあそれを生命とかね、いろんな言い方するんだけども、うん、まあ同じですよ、ね、の体からが大地とつながって、大自然とつながって、で、それがまあ恩命だとかね、なんとか言うんだけども、そうじゃないんだよね。大骨っていうのは、これは全くもう一つの意識として我々は存在しているっていうことを示していたんだっていうことが分かってきて、でこれで大骨の解釈がもう真っ二つに分かれるっていう話なんですよ。真っ二つです、ここは。でなぜ真っ二つに分かれてたかっていうと、使ってたメソッドが違うから。一方では認識するとか観察するとかっていうのを一切禁じているメソッド、一方では観察すること、認識することをが仏教の基本なんだということね。全然違う。でマインドフルネス、明晰な意識で認識する、ウペッカで好き嫌いなしっていうのがマインドフルネスだとするならば、マインドフルネスであろうとしたときに我々はいろんなことを発見する。まず第一に、この第四図の中のこの私がマインドフルネスであることはできない。まあ、認識することはできたとしても、それはウペッカで認識することはどうこうどう頑張ったってできない。そしてこの、第五図の私を単なる体として取ってしまったら、この体である私は認識はできないんですよ。当然そうですよね。でその体として取る人たちは、もう座禅の中に認識するってことを一切入れてない人たちだから、だから当然認識とかもう一つの意識っていうのは当然生まれてこない、そこからは話なのね。だけど我々は明晰な意識で認識する、だけどもウペッカでとなったらば、この第四図のこの普通の意識では無理だよね。そして第五図を体として解釈してしまったら、それも無理だよね。じゃあこの矛盾を解決するにはどうしたらいいのって言ったらば、この第五図のこの人をもう一つの意識として、もう一つの違う次元に所属している意識として捉えるしかないのね。でもそれだと不思議なことに、宗教のテキストっていうのはどうもそのことを指していたんじゃないのっていう、証拠が山ほど実は上がってきちゃうんですよ。宗教のテキストってなんか普通わからないじゃないですか。聖書だってなんか簡単じゃないけども、わかりそうで結局よく分かんない。仏典も分かりそうで結局よく分かんない。で、あれはああいうテキストは一体何を指し示していたのって言った時に、もしかしたらこの第四図で頑張ればいいよねって話で当然ないし、第五図が体だよねって話として取るとちょっと苦しすぎるんですよ。般若心経それじゃちょっと読めないでしょ。だけども もし我々が今言ったような、風にとるとね、もう一つの違う次元から、ウペッカでもって観察してる意識としてとったらば、ちょっと待ってよ、花心経なんて言ったっけ、かまあ、カンニハラミタ心経を漢字在菩薩って、ってなるじゃないですか。漢字在って文字通り自由自在に感ずること、自由自在に観察すること、自由自在っていうのは単なる観察がうまいって話じゃなくて、第四図の中ではどこをどう頑張ったって自由にはできなかったよね。だってあまりにも好きと嫌いがまとわりつかれてるから。だけどもそこから離れたところを第五図だったらば、好きから嫌い、好き嫌いから離れて自由自在に観察できるよね。それを漢字在菩薩って言ってたんじゃないのって言ったら、あまりにもちょっとあまりにも当てはまりすぎちゃうでしょって話にならないですかね当てはまりすぎちゃうでしょって話になって、でそれで私っていうのはこの、第四図のこの、ね、肉体を持った私であると同時に、もう一つの意識、もう一つの意識っていうのも肉体がないし、でそれはもう空なる意識だから、まあ文字通り空なるもので、ね、そしたら漢字在菩薩が色即是空、空即是色、色風異空、空風異色っていうのは、形ある私と空なる私は同じなんだよね。なぜ文部さんざん言って、お母さんは第四図の私であると同時に第五図の私でもある、第五図の私であると同時に第四図の私でもある、どこでそのお母さんの中でね。でお母さんっていうところがこの即であって、第四図の私が第五図の私であり、第五図の私が第四図の私である。色風異空、空風異色、色即是空、空即是色。え、そのままじゃん。でその後はムームームームームーが続くんだけども、この全てのねことは全部第四図の世界だったんだけども、第五図の世界から見れば全部無だよねってね。仏教っていうのはこの中でなんか一生懸命悪い原因をね消していって、最終的にいい結果を出そうとしていて、それが十二あったんだけども、だから別にその悪い原因をなくすことでいい結果を生もうっていう話では全然ないよねっていう話になってる。だからこれ一見仏教を否定しているように見えるんだけども、そうではなくて、この第五図の空なる意識としてあった場合に、我々は全ての苦しみから解放される。でこうそれこの間ついあったんだけど、オンリー天道無双ね、オンリー一切天道無双空行涅槃、三世小仏涅槃に払い見た子とか、あのくたら三脈三菩提。だから天道、オンリー一切天道無双ね、オンリー離れた天道無双、完全にもうひっくり返った、無双ですね、完全に間違った夢のような幻の考え方って何ですか、この第四図の中の私が私であるってことね、を離れたら、空行涅槃、究極の涅槃に入が見えてきた。当たり前ですよね。こっちの第五図の私の方が究極の涅槃で、なぜ涅槃っていうのは悲しみや、ね、苦しみっていうのがもう届かないところ。当たり前ですね、この第四図の外にいるんだから、もう届くわけないじゃないですか、ね、でそれは本当に分かることが、高徳阿耨多羅三藐三菩提、阿耨多羅三藐三菩提なんだっていうことですね。たら、あれ般若心経そのまんまじゃん、そのまんまじゃん、何にも不思議なこと、何のひねったトリックもなくて、ひねったロジックもなくて、でこの要するにあのもう一つの意識から見ているんだとなったら、それこそが漢字座菩薩なんだってなったら、 そしたら般若心経を完璧に読めちゃうってことは他のも読めるのかって話になってね。あ、だから逆に言うと今までなぜ読めなかったか理由もはっきりしてくる、ね、でそれで、まあ、ようやくはあのこの十九図に来るんだけども、最後のねこれ 10のあって最後7、8、9なんですよ、ね、でそれで、で7番目っていうのはこれ真っ白でしょ、あごめん8番目ね、で9番目がこの、これ桃の、あ梅の花ですね、梅の花がただ咲いている、で10番目がお腹のでっかい人がこれはまあまた世の中に戻ってきているっていうね、そういうまあ有名な話ですね。でで結局ねその問題は四図の中の私が自分だと思っていた、でそれででも本当は五図なんだ、第五図のところに本当のがあったんだ、ね、でそこへどうやって飛ぶのか、だってこの第四図の中でどんなに頑張ったってこのせいぜいこの四角の中の話じゃないですか、わかります？この四角の中でどんなに頑張ってこの四角の中でずっといることになっちゃうわけですよ。でこっからここへはまさに違う場所になるわけですよね。だからこの人がここへ移動するのはできるじゃないですか、このドアイアンズのこの人がここへね、だからこの人がここへ移動するってことは無理ですよね、わかります、ね、スター・ウォーズの世界の中で、ね、いろんな宇宙船があってものすごくなんかワープしたりしてものすごく速く銀河を移動することができるけども、スター・ウォーズの人たちがスクリーンを飛び出してね客席に来ることは無理じゃないですか、どんなに頑張ったってあのスクリーンの中なんですよ。それと同じでスクリーンの中からスクリーンの外へ飛び出すってことは不可能なのね。だから第四図の中から第五図へ飛び出すってことは不可能なんですよ。でそれは第四図の中で、第四図の中で一生懸命やったってダメで、だからまあ今ね話し合ってるのは第五図の私をどうやって認識できるのか、そのメソッド化なんだけども、でそれで今聞き取り調査をいろいろしていて、で大体この条件が揃ったら飛ぶよねっていうのが分かってきて、でそのメソそのものに関してはね、まあ、ほぼワンダルメソッドと同じです。でワンダルメソッドを使って飛ぶ人もいるけども、ワンダルメソッドは使わなくてもワンダルメソッドと同じ条件が整って飛ぶ人もいます、どういうことかというと体の微細な感覚ねが体に満ち溢れる、これはワンダルメソッドじゃなくても、まあ、例えば霊気っていうのがあるじゃないですか、ね、霊気とかそういうものによって体が、そういうものに満ち溢れて、そういう人は必ずこう言うんですよ、自分は体が消えていったっていうのね、よく多いでしょ、あれ 何言いたいのか簡単ですよ、要するに私の体はこういう筋肉や骨でできていると勝手に思ってたんだけども、でもそうじゃなくてその下に、まあ、エネルギーの体で、まあ、これはもう皆さんも瞑想で散々やってるじゃないですか、ね、でそうするとエネルギーの体が見えてくるとそれは当然物質的な体っていうのは消えていくから だから初めてエネルギーの殻が出てきた人にとっては体が消えていってしまうっていうね、恐怖に襲われる。いや、それはそう、ただそれは体のいろんなレイヤーの一つのレイヤーから次のレイヤーへ移ったってだけの話で、ね、で一つのレイヤーは確かに消えます。だけど一つのレイヤーだけだと思ってたから自分の体が消えるって言って恐怖になるんだけども、それは全然別に恐怖じゃなくて一つのレイヤーから次へ移ったってね。だからそのエネルギーのレイヤーまで行くっていうのが絶対条件で、これはもうワンダーメソッド使えばすぐできるけども、他のメソッドでも、まあ、偶然行くことも当然あるでしょうね。でヨガでなぜアーサナの次がプラナヤマかも簡単じゃん。プラナヤマってを、ね、やるだけじゃないんです。やるのが目的じゃなくて、ああいうことにやって、自分の体をエネルギー体にするってだけのことですね。でそれが一つの条件で、そして実あこれはもうちょっとね、これについてまた詳しく話さなきゃいけないけども、一つもう一つが慈悲ですね。でだから体がエネルギー体になることによってジャンプ台までたどり着く、ね、そして本当にジャンプするのはこれ慈悲です。慈悲のメソッドのみです。ジャンプが起こるのはこれはもう皆さんこの部屋にいる人全員同意してくれると思うけども、実際にジャンプするのは慈悲ですね。でそれは当然俺の慈悲ではなくて向こう側の慈悲だけど、向こう側も自分の慈悲だからまあ究極では私の慈悲なんだけども、ね、でそれを今までは伝統的に阿弥陀様の慈悲とか観音様の慈悲とか、ね、神の御恵みとかいろんな表現をしてきたけども、それが2つですね。でそしてそれがで飛んで、で飛んだ先にあるのが、マインドフルネスでありウペッカであり、まあ非二元でもあるね。でそれを深めていくわけですね。だからまあ大体、まあ、これについてはまた別の回に詳しくお話ししますけども、そういう条件が整ったら飛ぶ、でそういう条件を意図的に整えているのがワンダルメソッドなんだっていう話ね。だからワンダルメソッドがあるからワンダルメソッドさっさとやってもらった方が早いです。でそうなんだけども、ワンダルメソッドには単なる条件を意図的に揃えたっていうだけだから、ワンダルメソッドとは関係ない場所で、ワンダルメソッドのことなんか一切知らない場所で、だけども同じ条件が揃うってことは当然あるでしょ。で体がエネルギー体になること、で非常に強い慈悲を持つことね、っていう条件が整ったら飛びます。でそうなんだけども、それらはまあちょっと瞑想メソッド化できるような条件ですね。でそれとはまた別にもう一つ徹底的に重要な条件があって、でそれがこの第四図のこの枠から外へ飛び出るのに一番大事 でどういうことかっていうと、だってこれ今まではこれだと思って生きてきたんだから、そう思ってる以上はこれを続けるわけですよね、当然ね。だからそれはどういうこと？この第四図の私ではないよね。でこの第四図の私であることを続けるのがあまりにも辛くなる、あるいは続けたくてももう続けられないことってあるじゃないですか、当然ね。だから続けたくても続けられなかったり、続けるのがあまりにも辛かったり、でいろんな理由で、どういうことかというと、第四図の私はごめんなさい、死ななきゃいけないんですよまあ一時的ですけどね、一時的に本当は死なないんだけどもね。やっぱりね、ここのやっぱりこの第四図の私が死んでいく、それにはいろんな個人的な理由があるはずです。死にたくて死ぬわけじゃなくて、なんか追い詰められて追い詰められて自分だと思っていたものがもうついに消えてなくなってしまう、自分が必死になってしがみついていたものが物理的に消えてしまうことで、第四図の私が同時に消えてしまうってことあるじゃないですか。 一番大事にしてたものが消えてしまうことで、だって子供を愛して愛して愛していて母親であるってことがアイデンティティだった人が、ね、残念ながら子供を失ってしまったら、子供を失った途端にもうその人は母親で亡くなっちゃうわけね。こんな耐え難いことないじゃないですか。だって自分母親として生きてきたんだから。でそうすることによって第四図が消えてしまう人もいるだろうし、ね、これはもう個人個人です。こんなのは統計も何もあったもんじゃなくて、一人一人のドラマがあるでしょう。それはで私なんかだと、私はそんな第四図いっぺんに消えたわけじゃなくて、まあもうこれも何回も話したけど、14歳の時ね、この第四図の中でバラ色の未来を夢見ていた中学2年生が、バラ色の未来なんかないぞっていうのがね見えちゃう。だからもうほぼ第四図の私としては死んでた。だけども私の問題、第四図の私としては死んだんだけども、でも第五図の私として復活することもできなくてだけどもまだ第四図の中にいたから、第四図の私としてとにかくまだ生きなきゃいけない、この先何にもないこと分かっていながら一生懸命やらざるを得ないっていうね。だけどこの先何もないことは分かってるから、あまりにも一生懸命にもなれなくて、ね、バラ色の未来を信じられるから一生懸命やろうとするんだけど、バラ色の未来なんてないよねって分かっちゃったらあんまり一生懸命なれないじゃないですか。じゃあどうしたらいいのっていうので、もう本当に何十年ってかかっちゃったですね。だからまあ私にとってはもう、まあ、14でそういう第四図の私が、まあ一回死んで、でもまあしぶとくまだ生きてたんだけど、からじゃあ第四図の私ではもうダメなんだけども、じゃあ他はどうしたらいいのよっていうのが全然答えが見つからなくて。で、まあ、それから10年後ぐらいかな、にぐらいに内山老師のこのあれを見て、でここで何かを感じたんでしょうね。でここが突破口であるらしいということが分かって、でまあそれで座禅とか世界に飛び込んで、でもそんな簡単に大仏の私が全然見えなくて、でそれは今言った今日ずっと話してきたような禅宗の、実践方法の問題もあって、でそれで、ようやくこれが、一つのもう一つの意識だってことが完璧に分かって、でだから今言ったように飛ぶには、ワンダラメソッドに、が意図的にまとめた条件との他にもう一つ大事なものがあって、この第四図の私が死ぬことですね。でそれにはいろんな個人個人の事情があります。死にたくて死ぬわけじゃなくて生きたかったんだけど、どうしても、ね、しがみついてたものが消えちゃって、ね、子供を失ったりとかいろんな形をとって、ね、でこっちへ飛ぶ人もいるでしょう、ね、だからそれがどうしても必要、ね、でそれを表しているのがこの十牛図のこの真っ白なとこですね。真っ白な、何にもなくなる、何にもなくなった後に、何にもなくなった後にこういう梅の花が咲いている、世界が広がるってことはどういうことですか。だから何にもなくなったことを経験しないと、梅の花がただ咲いているっていう世界は見えないんですよ。つまり、この第五図っていうものが分かった上でもう一回第四図の世界に戻ってきたら、世界っていうのは全然違って見えるのね。同じ世界なんですよ。梅の花が咲いて、海があって、川があって、だから一旦死んだ後によみがえって見える世界のことを花はくれない、柳や緑が散々いろんなこと言ってきたわけね。復活の後のあれなんですよ。 だけども死にもしないままにいきなり、あ、この世界はあの完璧だよねとかなんとか言っちゃうから話が嘘くさくなって、でその後だったらば、で音がただ音として聞くっていうのもありなんだけども、それを経ないままにただ音をね、聞いただけではすぐに好き嫌いってなってしまうっていうことなのね。そしてその後に、世界が蘇って、そしてその世界をもう一回生きるっていうのがこの、最後のね人ですね。お腹でかいんだけどもだからこれがまあもちろん内山老師の順番から言うと第六図ですよ。だから結局この一旦死ぬっていうことね、内山老師は非常に明確に言ってるんですよ。なんて座禅っていうのは十字架にかけられることなんだ、この座布っていうのは座布こそが十字架なんだってね。で十字架にかけられて十字架の上で一旦死ぬ、死んで蘇った意識が第五図の意識なんですよ。そしてそこから見える風景があのこの花はくれない柳や緑だったり三千草木しっかり成仏であったりするわけね。ただ単に何ていうの、体がうわっとなんか大地に広がっていって、自然と一つになりましたなんてそういう話では全然ないんですよ。違います、全く違いますですかね。だからこの今日ね話してきたのはもう終わりますけども、ね、1万人に1人ぐらい悟った人はいるんだけども、いかんせん黒船が来る前だったために、その自分がどの場所で悟っているのか、でそれはどういう構造になっているのか、そのためにどういうメソッドが必要なのかっていうのが全然整理がうまくいかなかった。だから全然伝わらなかった。で今あのメソとかしてやっていて、まあ、いろんな、ね、エネルギーの体とか慈悲とかあるんだけども、もう一つ大事なのは第四図の私が死ぬこと、ね、でそれが十九図でいうとこの真っ白な部分ですね、それを経て初めて我々は、自分がもう一つの意識であること、そして同時に第四図の、自分でもあること、そういう二重構造であることってことが分かって、もう一回第四図に戻っていくんだけども、そうするともう第四図に戻っていくことはもう第六図を生きるってことね。そしたらこの世界っていうのは全く違って見えます、ね、そういう話です。
いいですか。
はい、だから第四図の私をどうやって手放すのか、それは個人個人様々です。いろんな不幸が重なって手放さざるを得ない人もいるだろうし、いろんな理由でね手放すこと、そこを経ないと何も無理ですね、それはね。そしたらで今はねもう第四図第五図ってもう完全に構造を分かってるし、どういうことも分かってるからもうそんなに、恐れる必要はなくて、それこそまあ第四図の私も死んでよしと安心して言えるの、ね、はい。じゃあ、この後ね実際に瞑想って入っていきます。四愚誓願に行きますよ。衆生無辺誓願土、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願定、仏道無常誓願
世願堂煩悩無尽世願断法門無量世願覚仏道